今日の朝の礼拝では松本先生がマタイによる福音書の中から主イエスがガリラヤで宣教を始めるというところを解き明かしてくださいました。その中で、話のこう文脈の中からですけれども、今、お読みしました洗礼者ヨハネ殺されるというこの記事のところを、読まれました。ここに深く入られると幽霊杯で話すことがなくなるなとこうちょっと思ったのですけれども、まあそれは文脈上そこのところを読まれましたので、少しドキッとしました。でも同じ日の礼拝でこう同じ箇所を全く福音書の違うところを読みながらこう共通するものがあるんだなっていうことで、朝からこう夕べまでこう御言葉がこう低層でこう流れるものがあるのかななんていうことも少し思いました。さて、今日のこの洗礼者ヨハネ殺されるというサブタイトルがついています。皆さんは、こういうタイトルをこう見ながら、今日のところは三面記事のような、新聞に絶えず三面記事で載ってくるような見出しに似ているかもしれません。最近は誰々が殺されるというようなニュースが本当に残念なことですけれども、当たり前のようにこう耳にして、私たちは少し疎くなっているかもしれません。洗礼者ヨハネ殺される、そういうことをこう耳にして皆さんはどんなふうに思われるでしょうか。またもし皆さんがここの箇所をお話しするとしたら、どんなタイトルをつけるでしょうか。今日のこの込み出し、これは確かに間違ってはいません。少し理屈っぽくなるようですけれども、ここに記されている記事にもっと忠実に言うならば、殺されるではなくて洗礼者ヨハネは殺された、あるいはもっと正確に言うと洗礼者ヨハネはすでに殺されていたとなります。もう過ぎ去ったことなのです。マルコ福音書は主イエスのガリラヤにおける伝道がヨハネが捕らえられた後のことであるということを第一章にすでに書いています。けれどそこでは明らかにヨハネはまだ殺されていなかったようです。そうするとこの地点に至るまでのどこでヨハネは殺されたのでしょう。その時なぜ書かなかったのでしょう。そんな疑問を抱きます。この洗礼者ヨハネの記事について学ぶときに、もちろんその前後関係を考えなければなりません。この前の箇所で12人の人たちが伝道に使わされました。この後の30節を読むと、さて使徒たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告したと書いています。使徒たちと訳していますけれども、この言葉は使わされた人たちという意味を持っている言葉ですので、ここは使わされた人たちが帰ってきたと訳すことができます。あるいはむしろその方が正しいでしょう。いずれにしても12人は今伝道に行っている、ここは留守なのです。新聞記者の立場から言うと書くことがない。そこで今まで書き損なっていた、伝えることを怠っていた重大なニュースをここに書き込む。したがってこれはついでの知らせとなる。12人が戻ってきたところで、さてそれはさておき、暇な時にする話はここでおしまいにして本論に戻るというようなことで、一つの記事をここに差し込んだだけなのかもしれません。しかもここを読みますと、少なくとも主人公は主イエスではありません。さらにはとても劇的な仕方で誰かが恵みを受けたという記事でもないのです。一人の権力者が 預言者を殺してしまったというお話です。皆さんはこの記事をどんなふうにお読みになったでしょう。これは残酷だけれども大変興味のあるところです。ある説教者がここについての文章でこんなことを書いています。ここに記されている物語に題をつけるとこんなふうになるのではないか。この世のしたたかさとそれにも勝るこの世に働く神の言葉のしたたかさ、ちょっと長くて説教の題にはなりにくいですけれども、元の言葉のニュアンスを丁寧に訳すとそういう訳し方になります。この世のしたたかさとそれにも勝るこの世に働く神の言葉のしたたかさ、原文ではもっともちろん短いです。今日の説教題に神の言葉を殺せるかとつけましたけれども、この説教者が捉えて言い表そうとしていることをこう少し短く言って表現した。神の言葉のしたたかさとは殺されない強さということができると思うのです。このしたたかさという言葉は他の訳をつけるとまずこの世の頑固さと言ってもよいのです。かたくなである、心が固い、首が固い、うんと言ってうなずかない、そのかたくなさをが何をしたかというと神の言葉を殺したのです。洗礼者ヨハネが殺されたということは神の言葉が殺されたと書き直しても差し支えないところです。しかしそれでは終わらないのです。神の言葉は殺された、しかしなお神の言葉は生きている。神の言葉は殺せないのです。さて、洗礼者ヨハネ、一体誰が殺そうとしたのでしょうか。それは一人の王でした。ここに出てくるのはヘロデという王です。この人の父親はヘロデ大王とも呼ばれた人で、主イエスがお生まれになった頃の王でした。父親も残虐な王であって、マタイ福音書第2章が伝えるところによると、新しい王が生まれたということを聞いて、しかもその王になるべき幼子が誰であるかということがわからない不安のままに、その子が生まれたと伝えられたベツレヘムの子供たちを皆殺しにした、聖書の歴史の中でも最も残虐な行為をした人です。しかもこの王は妻を次々と取り替えました。その一人の妻から生まれた子供がここに出てくるヘロデで、ヘロデ・アンティパスと呼ばれています。このヘロデ家に起こったいろいろないきさつについては複雑怪奇なところがあります。ある人はこのヘロデ家の出来事を説明しようとして、ややこしいので、家系図を書いて、見せてくれています。ヘロデ大王から始まる子供たち、孫たちとの関係を図で示していく、実際に本当にややこしくって、このマルコの記事にも誤りがあると何人かの人は指摘をしているほどです。いずれにしましても、このヘロデ・アンティパスは自分の兄弟であったフィリポという人の妻を横取りしました。このフィリポという名前自体も問題を感じる人もいるようです。少なくともこのマルコの記事に従って理解し、あるいはまた他の資料を補って言えば、その兄弟でフィリポという人がいた。この人はやはりヘロデ大王の子でしたけれども、領土を持たずローマにあっていわば貴族生活をしていました。 そこにこのヘロデ・アンティパスが遊びに行ったのではないかと想像されます。すでにナマテアの国の王女と結婚していましたけれども、そのローマで知ったすでに兄弟の妻になっていたヘロディアを自分の妻にしてしまったのです。ここにはその娘の名前は書かれていません。しかしサロメという名前が伝えられています。このヘロディアあるいはサロメという女性の名前は世界の文学あるいは音楽の世界で、また小説の主題として、あるいはオペラの題材として、その主人公として登場するに至るサロメです。ヘロデはここでは王と書かれています。このヘロデはガリラヤの領主ということですけれども、ガリラヤを本当に治めていたのではないという説もあります。ガリラヤもまたローマ帝国の領土でした。ですからローマ帝国によって建てられた支配者ではなかったのです。そこで、学者たちはこんなことを言います。サロメが見事な踊りを踊った、ご褒美に何でもしてやると言った、お前が願うならこの国の半分でもやろうとまで言ったのです。しかしこれは行き過ぎである。なぜかというと、自分の国の半分をやる権利などはこのヘロデは持っていなかった。ちゃんとローマ帝国に許しを求めなければできないことをここで言ってのけている。実際にこのヘロデ・アンティパスという人はやがて、まあ、ついつい助長したのでしょう。自分の待遇をもっと良くしてくれとローマ帝国に断じ込み、生意気なことを言うと叱責される。かえって領土を取り上げられて追い払われてしまった人です。そういう人ですから、王と呼ぶのは少し大げさだというのが、いう意見もたくさんあります。しかし私はここでマルコはどうしてもこの人を王と書きたかったのだと思うのです。なぜかといえば、彼はヨハネを殺したからです。しかも殺して殺人犯としてつながれるということにはならなかったのです。権力者というのは人を殺して、しかもそのことが罪にならないところに立っている人だと多くの人が考えます。ここでもこのヘロデは他の点ではさまざまな権限が制限されていたかもしれませんが、洗礼者ヨハネを捕らえてこれを殺すことはできた。その妻ヘロディアはヨハネを恨んでいたけれども殺すことはできませんでした。だから殺すことができる権威、権限を持っている自分の夫を利用しようとしたのです。神の言葉を殺す力として働く一つの力は、明らかにこの世の王たちの力でした。そしてキリストの教会はこういう力と向き合った形で何百年かを生きて、殉教の歴史を作りながらその伝道を続けなければならなかったのです。マルコによる福音書を書いた人も、その人と共に生きてきた人々もまた、そういう王の権力のもとにありました。あるいはまたここでどうしてもこのヘロデという名とともに私たちが思い起こさせるのは、使徒言行録の終わりに近い第26章の記事です。この第26章は第24章から始まる、パウロがローマの総督フェリクスの前で裁判を受けるという記事が延々に続くところです。そして第25章の後半に至って、ヘロデ・アグリッパという王が登場します。 このヘロデ・アグリッパというのもヘロデ族の一族であり、ヘロデ大王から数えるとまあひ孫ぐらいになる人です。その王の前にここでは使徒パウロが呼び出されました。第26章一節によると、お前は自分のことを話してよいとこの王が許可を与えたためにようやくパウロが語り始める。そしてパウロの言葉が終わった時にこういうやり取りがあったようです。28節以下です。アグリッパはパウロに言った。短い時間で私を説き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりか。パウロは言った。短い時間であろうと長い時間であろうと、王ばかりではなく今日この今日この話を聞いてくださるすべての方が私のようになってくださることを神に祈ります。このように鎖につながれることは別ですが。これは多くのことを語っている記事だと思います。あなた方が私をこの鎖につないでいる、このように私を鎖につなぐ者は私を殺すことさえできる力を持っている者たちである。しかしそのあなた方に向かって鎖につながれながら私は言う、どうぞ私のようになってほしい。これが伝道者パウロの言葉です。ここに教会の伝道とはどういうものであるかが見事に言い表されていると思うのです。権力者の前では無力で口を封じられ殺されてしまう、そのような権力者に対する怯えを語ったのではないのです。あなた方は私たちの肉体を殺すことはできる、しかし私が語り私を生かす神の言葉はつながれることもないし殺されることもない、そう言いたいのです。パウロは自分は獄中にありながら神の言葉はつながれていませんと書くことができました。そのことと同じことがここに記されています。神の言葉は頑なな王たちの反対に勝ってもっとしたたかである。私たちを生かす神はこのようにもっとはるかにしたたかな方なのだ、マルコはそう語るのです。今日のところに当惑するという言葉が出てきます。この言葉は元のギリシャ語で言うとアポリアという言葉です。この言葉は英語でもフランス語でもドイツ語でもそのまま使う言葉で、ちょっと発音が違うだけですけれども、どういう意味かというと、アというのは否定を表す、ポリアというのは問題解決の手段を意味する言葉です。それを否定してしまうのですから解決がつかない、打つ手がないという意味です。日本語でニッチもサッチもいかない、そういう表現です。しかしこのことを前提にしてここを読むと不思議な気がするのです。ヘロデはヨハネの言葉を聞くと自分のやったことは悪かったということが分かったのでしょう。しかもその真理の言葉を聞くことが喜びになった、ヨハネがヘロデを愛していたからだと思います。愛の言葉であったからちゃんと聞いたのでしょう。私たちなら喜んで耳を傾けたけれども、いつも当惑するばかりであったと 言うかもしれません。まあ、こういうふうに考えられるかなと思います。私たちが教会に来る、聖書の話を聞く、なるほどと思って一生懸命耳を傾ける。ここで話を聞いているときにはその通りだとうなずく。しかし家に帰る頃にはもう当惑している。自分はそうだと思うのだけれども、その通りに生きることはできない。喜んで言葉を聞くのだけれども、実際にそのことを実行しようと思うと少し迷ってしまう。迷いが出てくる。これがもしかすると私たちの信仰者の歩み、日々の求道の歩みかもしれません。けれどもマルコはヘロデが非常に当惑しながらもなお喜んで聞いたというのです。喜びの中に向かってまた帰るようにヨハネを訪ねたようです。このことが不思議なことだなと思わされるのです。そしてそれが不思議だと思うだけに、なぜこのヘロデがヨハネを殺したかということを恐れを持って読まざるを得ないのです。洗礼者ヨハネという人は、私たちが軽率に想像するようにいつも怖い顔をして、いつも人々の罪をなじっていた人ではなく、自分を捉えている王に対して愛を込めて年頃に、あなたは罪人です、早く悔い改めなさいと語ることのできた人です。そのように主イエスの先駆けであった人なのです。ヘロデはそれを聞くことができた人です。ただ鈍感で冷酷で好き勝手なことをやっている暴君であるというだけではありませんでした。疲れれば現れてくる自分の弱さということを、そのことを知っていた人です。そのヘロデがヨハネを殺してしまった、その経緯はここに書かれている通りです。おそらく思いがけないことであったと思います。ある人は、彼は偶然全く自分の計画のにないこととしてヨハネを殺す羽目に陥ったと書きます。しかしマルコは26節で丁寧に書きます。非常に心を痛めたが誓ったことではあるし、また客の手前少女の願いを退けたくなかった。王としての対面があったということです。おそらくヘロディアの愛を失いたくないという思いもあったと思います。そしてヨハネを殺してしまった。自分の意思ではなく、すべてが終わったとき、このようにして自分の誕生日が過ぎたときに、このヘロデはどんな思いがあったのかとふと思います。それだけに主イエスが登場なさったときに、そのヨハネの再来であると人々が言う言葉を聞いて、すでにヘロデは恐れを抱いたのです。ヘロデ自身が、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言わざるを得なかった。なぜかというと、あそこで喜んで聞いた言葉がまた響き始めたからです。ヘロデはガリラヤの領主です。その自分の足元でイエスという男が語り始めた言葉の中に、洗礼者ヨハネの言葉と同じ響きを聞いたときに恐れを覚えた。それは当然のことでしょう。そしてその先どうなったのか、マルコは書いていません。先ほどこのマルコによる福音書に合わせてヨナ書を読みました。 かつて私の母教会でなぜか婦人会の人たちがこのヨナの物語を劇にして礼拝堂の真ん中で少し高い椅子から飛び降りる、まあ、そのご婦人の姿を思いながら今日の箇所をもう一度こう読んでみました。大きな都ニネベが神の御言葉に背いている。お前は一人でそこへ行けと言われて逃げたのです。逃げたけれども大きな魚に飲まれて吐き出されたところがニネベだった。そして悔い改めを迫る。しかしヨナはまたそこで不思議な経験をする。こんな神に背いたひどい都は滅びるべきだと思っているところで神がそれを惜しむという経験をします。そこでヨナ書は終わるのです。私は殺せないこの都をと神が言われます。神の勝利というのは私たちの思いを超えた別の形で起こる。それは今も変わらないことだと私は思うのです。マルコによる福音書はヨハネを語り、そしてそのヨハネに続いてヨハネよりももっと激しい死とよみがえりの力を持って神の言葉のしたたかさを証しした主イエスについて語りながら、私たちは一体どこに立って生きていくのかということ、またどこで死ぬのかということを明らかに書き留めることができました。その意味ではこのある意味三面記事に似たようなタイトルを持つ物語を大きな明るい光の中で書き記すことができた人であったと思うし、また私たちもそれを読むことができる。そして私たちは神の言葉は殺せない、神の言葉は私たちの思いをはるかに超えた形で実現する、そのことを心から信じて歩むことができる、そのような記事に出会えたことに感謝し、私たちも神の言葉は殺せない、そのことを心に今置かれているところで信仰の戦いを続けていきたいと願います。お祈りいたします。